TSC50 のあなたにポー。皆さんこんにちは。
こんにちは。
2020年4月2日木曜日、記念すべき TSC50 のあなたにポー第1回目の放送が始まりました。
ちょっと1回目、
うん、
だって前よ、
もう今日4回目じゃなかったっ
け。いやいや、そうなんだけどね、本当は、うん、あの僕たちの放送は今回で4回目なんですけども、
うんうん、
前回までは、うん、月に1回、金曜日にね、夜の7時半から30分間放送しておりましたが、4月から、
はい、
週1回木曜日
午
後1時半から放送することになりました。
毎週やった
ね。毎週週1回の放送第1回目ということで、まあ気持ちも新たに、で、あとタイトルも変わったんですね。
あ、そうだね。
うん、今夜はポーっていうタイトルでやっていたんですが、夜じゃないので、まああなたにポーというタイトルで、まあ、始めさせていただくということで、まあ1回目と、いうふうに、まあ今、発表させていただいた。
はい。
はい。
で、この番組はですね、皆様に元気、勇気、チャレンジのお届けをする番組でございまして、はい、まあ、あと、マイケル・ジャクソンの曲を中心に、80年代、90年代の曲を織り交ぜてお届けする番組です。
はい。
私、メインパーソナリティのタクちゃんこと、津田拓也、54歳でー
す。イェーイ。はい。サブパーソナリティの三平こと、西川元和、58歳でーす。
三平
ー。アシスタントの陽子ちゃんこと、谷尾陽子。43歳でーす。
ええー、若い。
同じくアシスタント、ミカミカミカちゃん56歳でーす。この番組は JR 武蔵小杉駅から歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階、川崎 FM からお届けしております。
はい、今回も始まりましたけども、まあ、最近はまあ、コロナちゃんのおかげで暗いニュースが多いですけども、この番組はね、元気、勇気、チャレンジをお届けする番組ということで、毎回、元気について、最初お話をしてるんですけど、三平師匠、最近なんか元気になったことあります？
最近元気になったことね、そのね、もう4月に入ったという状態だけど、ほら、先月中はね、小学生、中学生、学校休校の状態
だ。そうだ、そうだね。
ちょうどね、その頃ね、東大の方に、ちょっと打ち合わせで行ってたんで、
東大生教えに行ってるもんね。
一応ね、教えてるんで、で、その打ち合わせで教授と話をして、で、そこから根津駅の方に入って、歩いてるんですけど、文京区の住宅街。
いいとこだよね。
いいとこなんだね。結構ね、あんなとこにありながらうるさそうだけど。でもそこをね、こう、ちょっと散歩がたり、がてら、遠回りして。
いいですね。
いいね。
小さな公園、小さな神社がポツポツとやっぱりね、
はい、
あるんだ。あるよね。
そこに子供たちが、
そうなんだよね。
わんさか。
ああ、そう、子供たち泣いてきたんだよね。
学校がないからね。
塾もないもんね、今。
この光景なんて、ずっと見てこない。
昭和の光景だよね。
昭和だよね。
ある意味子供らしい姿。
そう。ね、ガキンチョのガキ大将がね、やっぱり歩いてて、お前そっから飛べるか、飛べ
るか、やったね。
とかってやってる
んだ
よ。いいね。
昔とね。
いいね。
それ見てね、なんかやっぱりほっこりして。
ほっとするわ、わかる。その気持ちはすごいわかる。
わかる。
作者は何かあった？
僕はね、やっぱり、まあ、この季節ね、今、桜の季節ですけども、やっぱりいろんな暗いニュースがあってもね、こう、花がこう、咲き始めて、だんだん、天気が暖かくなってきて、そういう季節になるとね、まあ、また、新たな気持ちになるというか、やっぱりね、元気になれるかなというふうに思ってます。
気持ちが切り替わるよね、
そうだね。
陽
子ちゃんはなんか、元気になったことありますか？
コロナ、まあさっきも、西川さんおっしゃってましたけども、三平師匠ね、おっしゃってたけども、学校がね、休校になって、
陽子ちゃんと子供いるからね。
そうなんですよ。はい、うち、卒業、小学校。
おめでとう。
大きくなったね。
そうでね、子供がさ、その、休校でね、なかなか会えない状態じゃないですか。
うん、
で、そんな中、何日か、2週間ぶりぐらいかな、子供たちが学校に集まって、なんか友達と会えることをね、すごい喜んでる。
ああ。
この姿になんか元気だったな。
会えなくなってね、余計に大事に思ったりする
んだよね。LINEとかで繋がってるのと違うもんね。
う
ん、
そうなの、実際に会うっていうこともね、大切さ、なんか感じてくれたかもね。
うん、だからデジタルもいいけども、うん、やっぱりその、実際に会うっていうところ
直接のコミュニケーションがね、うん、大切だよね。
そう、それにやっぱ元気もらいましたね。
はい、うん。さて、ミカシンは
私そんなにそう偉そうな話じゃないんだけど、いい、うん、
いいよ。
ここに来るまでの間に、長田町駅で乗り換えなんだけど、はい、有楽町線から半蔵門線にこう乗り換えの時にすっごい長いエスカレーターがあるのよ。
はい、
知ってると
思う。あるね。
はい、あそこさ、今日珍しく、うん、右側が綺麗に全部開いてたの。
う
もう上からさ、嬉しくって駆け降りたのよ。
ダメ
もう嬉しくって嬉しくって。
危ないじゃないか。
もうモーゼのなんとかみたいな。
モーゼの10階か。
そう、すっごい嬉しかったら元気いっぱいでした。
はいはい、それちょっと危ないよ。
それちょっと違うし。
違う。
迷惑だし、
は
い。
最近のマナーでは。
うん。
ね、エスカレーターは走っちゃダメ。
うん、そうよ。あれは走るところじゃない
よ。歩いてもダメなの？
ダメなんだよ。
ミカミカミカちゃんは子供だからよくわかんない。
はい、良い子のみんなは真似しないで。
そうそうそうそうそうそう。
はい。
この番組では皆さんの元気、勇気、チャレンジにまつわるエピソードを募集しております。はい、あなたが元気、勇気、チャレンジを振り絞ったことや、元気、勇気を与えられたこと、または元気、勇気が出ない、チャレンジが怖い、などのお悩みでも OK です。
はい。いただいたメッセージはジャムセッションのコーナーでご紹介させていただきます。SSC シェアハピラジオのホームページ、または川崎 FM のホームページより、こちらの番組宛てにメッセージをお送りください。メッセージ、お待ちしてま
ー
す。
送ってねー。
はい、それではここで一曲聴いていただきましょう。マイケル・ジャクソンのリメンバーザ。タイムでした。はい、
続いては背中を
ポ
ーのコーナーです。このコーナーでは研修講師のたくちゃん三平が皆さんの背中をちょっとだけ押すようなテーマを選んでお話ししていきます。
はい
はい、
はい、この番組は元気勇気チャレンジをテーマにしているわけですけど、まあ、みんなね、今まで人生でいろんなチャレンジをしてきたと思うんですけども、
うん、
まあ、チャレンジしたけど、
うん、
うまくいかなかったな、みたいなことあるでしょ？
山ほどね。
山ほど。
山ほどだよ。
何でもうまくいくわけじゃないからね。三瓶賞、どんなことあります？
いや、僕もね、たくさんあるんだけど、うん、すごく思い出深いのが一つあって、
うん、
それは2000年、ちょうど2000年前後、挟んでね、僕、バイクのレースやってたのね。
かっこいい。20年くらい前。
そうだね。ね、そんなになっちゃったね。
年齢ぐらいね。
その時何のレース出てたかっていうと、
うん、
ラリーレイドっていうね。
ラリーレイド、
うん、パリダカールラリーとか。
ああ、パリダカール。
あるね。あのバージョンのモンゴルの中を一周する。
モンゴル一周する。
モンゴル。
4日間で約8000キロ走る。
8000キロ
すごい。アホみたいなそういうレースに出てたんだけど。
砂漠とかあるやつでしょ。
そうそうそう。ゴビ砂漠。
うん。
走る。すごい気持ちいいんだけどね。で、3回目の時だよ。そういったラリーに出るために、うん、いろんな機材を積むのに、うん、改造をしなきゃいけない。
なるほど、なるほど。
バイクね。
で、バイク屋さんにその改造をお願いしてた、
うん。
お願いしてちゃんとスケジュールも渡してこれでできますか、うん、できますって、
うんうん、
でお願いしたんだけど、
うん、
待てど暮らせどできないのよ。
あれ、それはドキドキじゃない。
心臓バクバク。
うんうんうん。
でできたのが結局、うん、モンゴルにバイクを送る前の日。
うん、それはギリギリどうなの？
たまに来たんだけどもうしょうがないでしょ。
う
ん、
まあそうだね。
でしょうがないからまあ、うん、モンゴル私もその後行きました。
うんうん、
でレース始まりました。
うん、
初日、
うん、
100キロから150キロの間だったと思う距離のね。
うんうん、
そこでいきなりそのナビゲーションシステムが、
うん、
ボーンと落っこちて、
初日
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 ほんと大事なところが落ちちゃう。
10日間
すべて台無しだ。
台無し。
わお、
ね。あの、溶接が必要な場所で、
うん、
もうどうしようもなかった。
不能だった。
道端でね、
うん、
呆然としてたね。
呆然、
うん。モンゴル人がね、こう、車で来て立ち止まってくれんの、
うん。
兄ちゃんどうしたんだ、うん、お前レースに出てるんだろ、
うん、
行かなきゃダメじゃないか、
うんうんうん、
これだ。俺もう走れねえんだよ、
うん、
って言ってるうちにどんどん涙出てきたら、お兄ちゃんも一緒に泣いてくれた。
うわぁ、モンゴル人のお兄ちゃん優しい。
まあね、
その失敗ね、
うん、
もうちょっと自分でね、
うん、
関わって管理すればよかったんだけどね。
あー、ね、
オーダーするしかね。
うん、はい。
た
くさんはどう？
僕もね、いろんなチャレンジしてきたけど、
うん、
まあ、振り返ってみて、一番のチャレンジだったと思うのは、うん、あ、17歳で、うん、生まれ故郷の京都から、一人で、東京に出てきたっていうことがチャレンジだったかなと。
若いね。
まあ、いや、まあ、無茶だったよね。まあ、その頃、ね、役者になろうと思ってね、京都から東京に出てきて、劇団に入ったん
だ、うんうん。じゃあ、その頃だ、ミカちゃんと出会った。
そうそうそう、ミカちゃんは、ある劇団の、まあ、僕の先輩にあたる、まあ、女優さんだったんだよね。
それがさ、うん、全然挨拶もしないのよ。挨拶しない、喋らない、
はいはい。
でもさ、タクちゃんってその頃、実はすごくって、小劇場関係の男の子で唯一ファンクラブがあったの。
うん、
だから大スターだったのよ。だからセリフもいっぱいあるから、舞台のセリフは、舞台の声は聞いたことあったの。
うん、
でも、喋らないから飲み会の声とかさ、挨拶しないから、普段の声全然
合わないの。だからよく、シャリ構えてたら嫌
だ
よね。
ねえ。斜めに構えてて、だからよくさ、最近、たくちゃんがさ、私のことを紹介してくれるときにね、うん、昔の友達って言ってくれるんだけど、うん、あれね、嘘。
友達じゃないもん。
ただのね、顔見知りだから。
そうそう、顔は知ってるって会話はしたことがない。
ないの。今がね、それではこんなにおしゃべりになっちゃって。
はい、
ね、人生何があったんだろうね。
いやいや、もう役者時代、劇団先輩たちにいろいろ教わったことが自分の肥やしになってるなとは思うんでね、
うん。
だから今でも感謝してるし。
可愛がられて
た
よね。
可愛がってくれたんだよね、すごく。で、まあ役者続けてたんだけど、やっぱりね、10年ぐらいやったんだけど、20代後半に、
もう
役者は諦めようと。
どうして？
貧乏だもん。
ああ、そう、役者ね。
売れない役者なんてむちゃくちゃ貧乏で、バイトバイトバイトバイトで。
朝から晩までね。
そうで、ね、こういう線も、まあ、突っ張ってたんで、そうすると、だいたいアルバイトもクビになるんだよね。
うん、
もう、挫折挫折の人生で。
うん。
で、もうどうしようもなくなって、長続きするのは何かなと思ったら、うん、本が好きだったから、
うん、
古本屋でバイトしたんだよね。
うん、
それが、その大きくなったブックオフの始まりだった。
あ、まあ、
ブックオフ。
社内のデビューもそのタイミングだね。
そうそうそう。
うん、そうだね。17歳ちょっと早かったかもしれない。
いや、ほんでね、なんでこんな話をしてるかというと、まあ確かにチャレンジしてうまくいかなかったんですよ、役者。
うん、
だけど、今振り返ってみたら、
うん、
あの役者時代があったからこそ、
うん、
今があるんだなってすごく思うし、
うん、
何でも、多分西川さんだってその中からいろいろね、
そうだね、
気づいたことってあったと思う、うん。
全部役に立ってるよね。
そうそうそう。だから一生懸命にチャレンジしてさ、何もかもがうまくいくわけじゃないけど、やったことはね、
だけどね、一生懸命チャレンジして失敗は、なんかの悔しにやっぱり絶対なってるから、
ね。絶対
なる。一生懸命やると、そこからなんか学ぶん
だよね。必ず何かを得る、やっぱりね。結果がどうであれね。
うん、そうそうそう。
ね、ダンスが始めたようにね。
そうそうそうそうそう。そうそうそう。
思ってたけどね。
そうそうそうそう。
でも踊れるようになってきたって、う
ん。今、ピキピキにパキパキに踊れるもんね。
そうね、みんなからもらってる
ね。だからやっぱりチャレンジしてほしいなと思います。
そうだね。
はい、じゃあ、ここで2曲目、届けたいというふうに思います。今回ね、2曲目選んでいただいたのはミカチンでございますけども、
はい、
ミカチンが今回セレクトしていただいたのは、タコ、プティン・オン・ザ・リッツ。
another earth. Different types who wear a date coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits, putting on the ritz. Dress up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in the mix, putting on the ritz. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air? High hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits, putting on the ritz. Dressed up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in the mix, putting on the ritz.
TSC50 のあなたに
ポ
ー。はい、聞いていただいたのは1982年リリース、タコのプティンオンザリッツでした。
イエイ。
うん、ミカジン、この曲を選んだ理由を教えてください。
私さ、この PV を見たとき、
うん、
瞬殺
もう
ね、ちょっぴり白塗り。
白塗り大好き。
怪しい。ね、だって、私、しとべぼりしかしないから。もうね、その世界観に虜になったの。もうタコのさ、コロコロ変わる表情が何とも怪しくって、もう軽妙射脱でしょ。もうね、胸ぐらを。
難しい言葉使うね、たまに。
難しい言葉使うね。
ね、どうしたの。
いや、もう大人だからさ。
ちょっといいですか。
はい、
はいはいはい、
うん、
正直この曲聞くの、
う
ん、
そりゃそうだな、
初めて、
うん、そんな大メジャーじゃない。
メジャーじゃないよね。
あ、やっぱそう、
うん、
で、まあ、一個質問していいです
よ、うん、
タコって
タコって
美味しいよ。
そうですか、名前個人の名前なの、それともグループなの、なんかそこからわかんないの。
この人ね、ドイツに住んでるんだけど、うん、実はオランダ人で、うん、しかもインドネシアのジャカルタで生まれたの。
ごめん、ちょっと
質問の答えになってない。
質問の答えになってないよね。
でも、うん、わけのわかんない人なの。
バンドとか一人って聞いてるの。
個人の名前なの？バンドな
ん、うん、の個人の名前なの。
個人の名前。ちょっと何が見えてきた。
失礼しました。
うんうんうん、
でね、もともと俳優さん、舞台俳優さんで、で、振付師もやってたの。で、この曲を、もともと好きで、仲間内で踊ってたりしたら、
遊びでね、
なんか来てないって感じで、PV 撮って、売れちゃったっていう。
そうそう、遊びで作ったら売れちゃった。
一発やるのよ。だからね、みんな知らないのかも。
そうそう。
そっかそっかそっか。
だからね、PV もちょっとこう、舞台がかってるじゃん。
あ、
そこがね、たまらないのよ。
瞬殺、瞬殺です、ね。
そう、瞬殺。もうこの世界に入りたい。もう何回も聞いちゃう。
はい、ミカちゃんが瞬殺されたね、タコの曲でした。
みんなも PV 見てみてね。
俺もついにね、見たいと思ってるから。
面白いよ、これ。
見てみよう。
面白いね。
はい。はい、ミカちゃん、ありがとうございました。
イェーイ。
TSC50 のあなたに、
続いてのコーナーはジャムセクションです。
イエーイ。
このコーナーではリスナーの皆さんからの元気勇気チャレンジにまつわるお便りをもとにお届けします。
はい、
はい、
今回のメッセージはミカちゃんに選んでもらいました。
はい、
お願いください。
はい、今回ミカミカが選んだお便りは、うん、私もいつも心がけてることが書かれたので選びました。
はい、
うん、ラジオネームエイプさんからです。
はい、
ルイジンさん。こんにちは。ありがとう。
どうも。
ポーの皆さん、こんにちは。
ポーの皆さん。
ポー
の皆さん。
4人の楽しげな会話を聞いていて、同年代の私も一緒におしゃべりしたくなってお便りしました。
ありがとう。
ありがとう。
私が20代後半だった頃、レジのアルバイトを始めました。うん、初日、まあね、一つ一つノロノロと、でも必死でレジ打ちしていると、30代前半ぐらいの男性のお客様から、はい、新人さんですか、うん、頑張ってくださいね。の言葉とともに、素敵な笑顔をいただき、うん、すごく感激して、頑張ろうって元気が出ました。同時に自分もどこかで一生懸命に取り組んでる新人さんには、応援の言葉を口にして、口に出して伝えようと心に決めました。今ではあの頃の自分を励ますように、またあの時の男性へのお礼を込めて、世の中の新人さんに頑張ってくださいねとにっこりお伝えしてます。皆さんね、はっと仕事集中モードから一瞬我に返った少女に変わり、そして笑顔ではいっと返事をしてくれるので、声をかける自分の方が気持ちいいです。
なるほどね。
というお便りでした。
そうだよな、う
ん。自分がしてもらったことを返してるんだね。
そうそう。いい循環だよ
ね。ね。で、私もさ、若い頃にこう年長者の方からね、声をかけてもらった言葉がずっと心に残ってることがいくつかあるのね。私ね、一番残ってるのは自分が中学生の時に、体育の先生、もうね、定年間際のおじいちゃんみたいな人だったんだけど、
男性
教員、男性、私さ、実は気管支炎喘息だったのよ。
考えられない。
で、あの、発作が全然出てない時も、長距離走と水泳は嫌いだったから、基本的にサボってたの。
長距離走めちゃめちゃ走ったやつだよ。
サボって
る。でも、その時はサボってて、ある時、その、おじいちゃん先生がね、私の真正面に立って、自分のペースで走りたくなったら走ってみなさいって、穏やかな優しい、もう本当に優しい菩薩みたいな顔でおっしゃったの。でも、くさーっと刺さって、そう、あれから、苦節40年。苦節
あったかな。
苦節あったかな。今ではマラソン普通に走れるようになったし、で、水泳も大好きだし、富士登山仕事になったんだよ。もうあの時の先生にこの姿を見せてあげたい。
ああ、そうか。
うん。
でもそういうね、言葉が一つね、きっかけになったっていうのもあるよね。
あるよ。だからこう、勇気がないとかね、自信がないとかっていう人に、北風と太陽のね、太陽みたいなエールを送れる大人になりたいなって思った。
そうだよね。先生も多分もうバレて、分かってたのに。
めちゃめちゃバレてたんだよね。こいつってね。
あの、美香さんのその心の中にスッと、明かりを灯したのかもしれない。
そう、嬉しかった。タクちゃんどう？
そういうね、声かけてもらって、
嬉し
かったっていうのが。
僕はね、さっきちょっと話をしたけど、若い頃は人と話すのが苦手だったんだよね。すかしてたし、人前で話したりするの。
よく知ってまーす。
セリフ以外
は。セリフ以外は喋らないっていう。だけどね、最初に入った会社で、ある時会議に出席してて、その、いろいろまあ、発表して、しなきゃいけなかったんだけど、はい、それを言ってたら、その時取締役だった女性の方ですけど、その方が終わった後にちょっと呼んで、津田君ちょっとおいでって言って、呼んでもらったら、あなたね、話がうまいわっていうふうに言われて、あなたの言葉には力があるっていうふうに言ってくれて、あなた、あのね、苦手だと思って、混んでるけど、違うよって、あなた才能よっていうふうに言われて、次から、もう会議とか、何か、そういう経営計画発表会とか、外部の人を呼んだ時なんかは、司会をあなたに任せたいっていうふうに言われて、嫌だって断ったけど、やってみなさいって言って、やらされて、そしたら、みんなに褒めてもらえるようになって、意外と自分にいけてんのかなと思い始めて、今のね、講師の仕事につながってて、
すごいね。
すごいありがたい。かったなと思う。そういう自分が気づいてない、
そうだね、能力。自分ではね、気づかないところ、
当たり前だからね、自分
にとっては。気づかせ
て
もら
った。それ、今でも感謝してるね。
素敵な女性だね。
素敵な女性。今でも本当大好き。三平師匠は何かある？
あのね、まあ僕自身が何かある、まあもちろんあったんだけども、研修の中でね、よく伝えてることがあってね、それは、提唱感感謝の法則。
はい、もう一回お願いします。提唱
感感謝。
はい。もう一回お願いします。
丁寧、
はい。
賞賛。
賞賛。
感謝。
感謝。
感心。
感心。
謝罪。
謝罪。
この5つをね、
大事だ。
教えてるんです。その中で、やはりね、日本人の苦手なのが、称賛、褒める、
うん。
褒めたい気持ちあっても言葉にするっていうのが、なかなか日本人できないのよ、
うんうん。
でもそうやってね、このね、エイプさんが受けたようなね、そんな気持ちにするためにしてもらえるきっかけっていうのはやっぱり思ったこと。
うん、
あ、彼女頑張ってるなと思ったら、頑張ってるね。
うん、口に出してね。
難しいこと言わなくていいんだよね。
そう
そうそうそう、ちょっとした言葉なんだよね。
やっぱりそれをね、やっぱり実践してくれてるっていうのがまたこのエプさんのね、自分の経験からね、作ってきて素晴らしいな
と。いいね。そのね、30代の男性の方からね、いただいた言葉が私たちも温かくしてもらってるもんね、今。
うん、そうですね。
ヨコちゃんは何かある？
私ね、今のその西川さんのお話でちょっと思い出したのがね、中学校の時に、剣道をやってたの。
お、剣道。
お、剣道。
め
ーんって。俺も剣道やってたよ。
お、本当？そうなんですよ。で、公立の中学校だったんだけど、市では、まあ大体毎年優勝するような。
強かった
んだ。はい。まあ、いわゆる強い子は中学校でね。まあ、県大会だとか、あと高校なんかにも練習試合に行って。
中学校なのに、ここまで行ってたんだ。すごいね。
でね、高校をこう練習行くじゃないですか。
はい、
で、先輩にね、稽古つけてもらうんですよ。で、試合なんかもやるんですけど、時々こっちが勝つことも。
中学生が高校生に勝っちゃうんだ。
あるのよ、勝っちゃう。うん。任しちゃう。
うん。でね、そういう時にね、その高校の先輩が、あなた本当によく頑張ってるねって。
お
ー。
試合の後。下の人間にね、年下の人間にね。
そう。さらにね、自分が負けた
上で。悔しいよね。
そう。そのなんかの温かさ。
悔しい思いがあるのに、ちゃんと年下の人間に、翔さんの言葉をかけてくれたんだよね。
また一緒にちょっとやろうねって、練習しようねって声かけてくれたの、すっごい嬉しかった。
そうね。
そうです
ね。そういうね、声をかける、気づいたこと声かけてあげるって、相手がどう思うかわかんないけど、きっと大切なことなんだよね。
すごく大切なことだと思う。
そう言ってくださったその先輩に、やっぱ翔さんの気持ちはやっぱありましたよね。
いや、
エプさんはいろんなことね、我々も思い出したりしてね、いいお便りだったなと思います。
はい、いいお便りだった。
ね、
ありがとう。
このコーナーでは皆さんの元気、勇気、チャレンジにまつわるエピソードを募集してます。あなたが元気、勇気、チャレンジを振り絞ったことや、元気、勇気を与えられたこと、または元気、勇気が出ない、チャレンジが怖い、などのお悩み相談でも OK です。
はい。
採用されたお便りには、金沢食品より、しとぎをはじめとする、納豆詰め合わせを。
納豆
しとぎ
ー詰め合わせを、量が長くなるよ、
送らせていただきまーす。
イエーイ。はい、そろそろ終わりの時間になりました。この時間は、SSC シェアハピラジオ、TSC50 の、あなたに、ポーをお届けしてまいりました。次の放送は4月9日木曜日13時半からお届けします。それでは1週間分の元気、勇気、チャレンジを皆さんへお届けしましたのは TSC50 のタクちゃん、
三平、
ヨーコ、ミカちゃんでした。
この番組は金沢合食品、ドリームファクトリー、日本醤油工業、キッコー日本、伊藤園、ディテールブランディング、ソフトシェルクラブ協会、以上各社の提供でお送りいたしました。
それでは皆さん、次回まで
まったねー。